とこと聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日から、創世記を読んでい、きたいと思います。使徒のあたりは前回までで終了ということでね、新しく創世記から読んでいきますが、3章からですね、創世記の3章の9節から15節飛んで20節でということになります。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で置いたんで、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたのです。私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。飛んで20節ですね。人は妻の名をエバと呼んだ。彼女が生きるものすべての母だからであった。創世記の3章は、蛇がですね、女を誘惑して、神の言葉をねじ曲げ、園の中央にある善悪の知識の木から、女が身を取って、食べてしまったという、現在の箇所でありますね。それまでは創世記の1章2章とね、神様が私たち人間を愛するわけ隔てなく男も女も、愛していくというね、世界を創造してね、最後にその世界に、私たちを創造してくださって、置いてくださったわけでありますね。でその、置かれた場所がエデンの園であるわけなんですけど、このエデンの園の中央にはですね、善悪の知識の木とですね、命の木、これが植えられておったわけでありますけど、まあそのあたりの事情が創世記の3章の1節から6節です。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べても良いのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで、目にふさわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べたと書かれております。園の中央にある木の実、これが善悪の知識であったということがわかりますね。でエデンの園の中央にはですね、善悪の知識の他にですね、命の木も、置かれていたわけです。創世記の2章の9節、神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。この順番が結構ね重要かなというふうに思うんですけどね、エデンの園に置かれた、人間の環境というものは、その美しい環境の中で食べるのに困らないね、世界を作られていたということですね。で食べるのに良い全ての木を神様は備えてくださっていた。でその中央にはですね、命の木を植えておられた。でまた善悪の知識の木を生えさせたというふうにね書かれてますね。でこの命の木というのは、 もう完全に、予想通りですね、皆さんの予想通り、イエス・キリストというあの永遠の命を示しているわけですね。命の木というのはね、キリストを信じることによって永遠の命を得る。だから神様の、目的というのはですね、人間である私たちが、善悪の知識の木ではなくてですね、命の木をね、こう食する、ことを目標にしていたわけですし、またこの、土地エデンのその全体が、ここでは命の木とね、書き記されていますが、キリストによってね、キリストの愛に、囲まれている、支配されている、場所であるということがね、わかります。で、神様に、の言葉をねじ曲げと先ほど言いましたけどもね、神様は創世記の2章の、16節17節でこのように言ってるんですね。神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと。しかし17節、善悪の知識の木から食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと。イエスもこうおっしゃられました。あなた方が私の血を飲み、私のね、肉を食べなければ命がない、滅んじゃうよって。だから命の木というのはただその骨董品のように置かれているものではなくてですね、やはりそのキリストという命の木を、食させることが神様の御心であってね、御心ではなかったものは善悪の知識の木の実から食べてはならない、そう食べてしまうと死んでしまうからだということです。だからここでエデンの園で人間が試されていたのは、キリストという命を、信じて得るのか、命に預かるのか、それともね、善悪の知識という人を高ぶらせるものによって神の座をもね狙おうとする反逆の心を助長させてしまう、その罪を増し加わらされることによってね、死に至らしめるかというね、自由な選択をね、与えたわけです。で、神様はなぜそのようなことをしたのか。そもそも善悪の知識の木みたいな、罪と、死を人間にもたらす、ものがなければね、こんな、現在なんていう悲劇、楽園追放なんていう悲劇は起こらなかったはずなのではないかというふうにね、考える方々も、たくさんいると思われますけれども、神様はあくまでも人間を人格として自由な選択ができる自由な感情を持つことができる、三位一体の、父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神がね、互いの人格を永遠の愛でね、その人格を、尊重しながらですね、愛し合っていく。何も唯一なる神だからといって、もうその、ある時は父なる神の顔をしてね、ある時は、子なるイエス・キリスト、ある時は聖霊なる神の顔をね、するようなお方ではなくてね、3つの人格にして1つの神という、永遠の愛という本質を持っておられる方、その、永遠の交わりを、模してですね、創造の技に生かして人間の男と女の交わりとして、交わりの存在として、関係存在として私たちを作ったわけであります。ただ人が一人でいるのは良くないと、いうことでね、人が、作られたわけで、事実上男しかその時はいなかった。で、女を、作られたわけですね、男からね。それは父なる神様がね、永遠においてですね、御子をですね、イエス・キリストをですね、生まれさせたというふうにね、書いてますけどね、コロサイ書なんかにはね。でもそれは御子が被造物ということではなくてね、永遠の神が、永遠の、父なる神がですね、永遠の、御子をね、 まるでその人間の言葉で言うとね、父と子の関係のように親しい交わりをね、している。で、その決してそれ破られてはいけないその関係を、私たちの罪の堕落のゆえに、私たちを救うために、罪と死から救うために、その御子をね、私たちに送ってくださって、十字架でね、犠牲にしてくださった、まあ、ここに愛があるんですと、いうことになりますね。まあ、親として、まあ、子供をねずっと手元に置きたいというのはね、誰もがそうです。誰かが、手元に置きたくなくてね、誰かが手元に置いているというね、片方の親だけがね子供のことを愛していて、片方の親だけは子供のことを愛してないなんてことは全然ないわけです。愛の表れは違うかもしれません。愛の表現は違うかもしれないけれども、どちらの親もね子供に対して、引き裂くことのできない愛を持っているってことはね、それも同じなんですよね。で、神様は私たちに対して、このことからね、まあ、以上のことからですね、全ての良いものを与えてくださった方であるということがわかります。なおですね、祝福してくださっているということも、まあ、聖書にも書いてありますので、わかります。でもそのことは、私たちに全ての良きものを与え、全ての祝福、天の祝福に預からせてくださっているということはね、今キリストの愛によって昔も今も同じであるということ、いや、むしろキリストの愛によってそれらは現実化させられ、現実化したものになったということがね言えます。ヨハネの福音書の15章の9節から10節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです、というふうにね、キリストの愛にとどまりなさいと。そうするのであるならばね、私たちはね、父の愛にもとどまっていると同じ、その父の愛には全ての良きものが与えられ、なぜなら父は良いお方だから良きものを与えるお方なんです。たとえ地上で、人間の主観でね、良きこと悪いこと悪しきことが起きたとしても、人間的な善悪の基準なんていうものは全て作り変えてくださってですね、神の裁量最善に、ロマ書の8章28節に書いてありますけどね、作り変えてくださるお方であります。与えてくださるお方ですね。そして祝福してくださる、それは、一つだけ条件があって、キリストの愛にとど、まっている、キリストの愛を信じるってことです ね、受け入れるってことですね。しかしながら人間は神の言葉を守れず、創世記においてね、神から罪の報いを、告げられてしまいます。さらにはエデンの園から追放された後、罪の中に死ぬものとなってしまいました。創世記の3章の22から24節に、神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして、命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。こうして神は人を追放し、命の木への道を守るために、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を、エデンの園の、東に置かれたということでね、善悪の知識を食べた、神のごとくなろうとするして罪において死に至る人間がなおも命の木を狙ってね、それを食べて、食べないようにね、まあ、その命の木へのアクセスが遮断されたわけですよね。で、小話ですけど、ここでケルビムと輪を描いて回る炎の剣を、が置かれたということが書かれていますけどね、ケルビムはね、わかりますよね、神様の着座されているところでね、縁の下の力持ちみたいな感じでね、まあ単数形がケルブと、複数形がケルビムと、まあ、それがね、置かれたと。で、輪を描いて回る炎の剣って書いてますけどね、まあ、これが、まあ天使のね、 ウリエルだっていうふうにね、言われております。ウリエルっていうのはね、聖書ではですね、66巻の聖典においては、そのミカエルとね、名前が分かってるのはミカエル と、ガブリエルと、いうことになりますけどね、第二聖典なんかに入ってくるとね、続編なんかに入ってくると、ラファエルと、出てきます。さらに、その何て言うかな、伝承とかね、そういったものになってくると、ウリエルがね、活躍する文章が、昔から、あってね、民衆の中でそれ広まっておりました。で、結構そのね、天使の中でウリエルっていうのは存在はね、聖書に、ここに、ここの天使がウリエルなんじゃないかっていうふうに当てはめることが多くなってしまって、ウリエル人気っていうのがね、爆発したんですよね。それでそうですね、イニシエのね、教会の人たちが知恵を絞ってね、ウリエルをあんまりね、褒めたたえないようにみたいな感じでね、措置を取らなければいけなかったっていうのがありますけれどもね、現在においては別に普通にウリエル、天使の一人みたいな感じで数えられております。でも実際聖書にね、そういうふうに書かれてるかどうかっていうのは別にして、そういうふうに民衆の間でそのように読まれてきたっていうね、聖書に書かれてないから、ダメなんだとかっていう考え方を結構ね、する人たち多いと思うんですけど、教派に関わらずね、聖書に書かれてないことを結構神様指定するんですよね。でそれは別にその聖書と対立させるような働きではなくてね、神の言葉はを、聖書においても私たちにもた影響をもたらしますね。実際の現実世界、を通してもね、私たちに影響をもたらすお方でもあります。だからこれはですね、その近現代にね成立した聖書主義っていう、考え方ではなくて、神の働きっていうものはね、教会を通じてもね、やはりその働かれますしね。で言うたら、こう未信者を通してもね、神様は、信仰者が脱落した時に、その脱落からね、救い出すためにね、未信者を助けをね与えることもおできになる方だし、私も実体験としてそういうことが結構ありました。キリスト者の方々はね、もうそっぽ向いてねいるけれども、でももう未信者の方々がね、事情は知らないんだけどもね、よくしてくださるなんてことはね、ザラにあります。でもそれは正直言うと、キリスト者にとってみれば恥さらしであってね、やはりサマリア人、良きサマリア人の例えでね、イエス様が描写したようにですね、自分自身が良きサマリア人になる、これはキリスト者のね、理想じゃないかと、また聖霊はその理想を実現、理想を理想のままにしないでね、現実としてくださる方であります。さて、神に対して反逆行為を働いたアダムとエバは、では究極ね、滅びてしまったんだろうか。だってコリント書、第一コリントの15章あたりはね、キリストのことが第二のアダムっていうふうに呼ばれていてね、ってことは第一のアダムは失敗したから、破滅したのかと、エバもね、滅んでしまったのかと、いうことがね、私がね、学生時代に聖書を読んでてふと思ったことで、結構質問したことがありましたね、教会に対してね。で、それに対する、答えなんですけど、創世記の3章21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられたと。これは罪を犯した後の出来事ですけどね、革の衣を作って彼らに着せられた。革の衣っていうのは、何らかのエデンの園のね、動物を犠牲にして作られたものである。これは間違いないことであります。ということは、この革の衣で、殺されたね、動物の犠牲というのはね、アダムとエバの罪を覆うために殺されたわけでありますから、キリストの、十字架の 死の犠牲というものをね、こんな最初の聖書の創世記の最初の部分から、予言しているということに、型としていると、余計に しているということになっております。じゃあ新約の私たちがこれを適用するときに、どのように考えればいいかというと、この革の衣 っていうものを、まあ、その意味も分からずアダムといえば恵みによってね、神様の恵みだ恵みだって言って着せられてね、ほっとしたと思いますけれども、新約に生きる私たちはローマ書の13章の11節から14節、これキリストを着るということを意味します。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いはもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんということですね。でイエスキリストを着るということは愛を着るということであります。神の愛を着るということであります。まあ革の衣からねキリストを着る、神の愛を着るって、まあ随分ね、未来の話だなと思うけども、この未来の話が現実に受肉しているということですね。現実の私たちね、コロサイ書の3章の5節から14節ですから、地にある体の部分すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意の罵り、あなたの口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たんですと。この新しい人っていうのはキリストです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、活税のあるものもないものも、未開の人もスキタイ人も奴隷も自由人もありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるんです。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれら全ての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です、ということでね、罪を犯したことによってお互いのせいにし合った男と女の関係を神の愛が絆として回復していく、縛り直してくださる、結びの帯としてくださる。じゃあその神の愛とは何じゃらほいと、イエス・キリストということになりますね。十字架ということになりますね。でこのキリストを着る、愛を着る、まあ、ローマ書でもですね、コロサイ書でも共通しているのは、肉における罪の数々が列挙されているということであります。創世記のね、3章においてもね、現在っていうものがね語られて、そして革の衣が着せられたということがねセットで語られている。だからこれ完璧に、私たち罪人の、この死に至る結果、をキリストが、贖い、また許し、回復してくださったっていうことのね、まあ、余計と、まあ、その予言であり、その予言の成就であるということがね分かるわけですね。さて9節から、10節、なんですけど、神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足跡を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠していますと。罪を犯したアダムに対して神は沈黙せずに語りかけられる、お方であります。それなのに私たちは神から隠れてしまうということがね書かれていますけれども、これちょっと少し読むとですね、なぜ、確かに罪を犯したのはアダムとエヴァですよ、人間ですよね、男と女ですよ。しかしながらですね、最初にサタンにそそのかされて、善悪の木の、知識の木の実からですね食べたのはエヴァなんですよね。で、一緒にいたアダムは、もう食べてしまったっていうことを書かれているんですけどね、最初に食べたエヴァではなくて、神様はですねアダムに対して、語りかけるわけです。あなたはどこにいるのかって。別にエヴァに対しても、いやアダムの居場所は分からなかったけど、エヴァの居場所は分からなかったって分かっていたっていうことではないわけですよね。神様は全知全能の方ですからね、不変の方でありますからね、偏在の方でありますから。 あえて、男であるアダムに対して責任を問うたわけであります。罪の告白と悔い改めを、語りかけたわけですね。要請したわけであります。なぜかそれは アダムにおける男性の役割というのは女性に対して、責任ある立場にあるからです。これは家父長制ということではなくて、神にとって、まあ、女性と神様の間でアダムというものはね、男性というものは、立たなければいけない説明責任がある、どのように女性に接してきたのか、また、自分自身はその、女性が何かしでかした時にね、覚悟を持ってね責任を取るみたいなね立場に置かれている、弁明する立場に置かれているからでありますね。ですから家族の中で、夫婦の中でこう男性の役割っていうのは神との交わりのパイプそのものであるわけですよね。まあ、天国では違いますよ。地上においてはそういう側面も、半分あるということですね。もう半分のことは後ほど言いますけどもね。11節から12節、主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか、あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか、人は一体私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私に食ったので私は食べたのですと。で、ここで神はアダムに罪を罪として認めるかどうかを試すために質問しているということがわかります。でもアダムは罪を、女のせいにしてしまったんですね。しかも、女のせいにしただけではなく、こう言ってんですよ。あなたが与えてくださったこの女が、私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女がって、神の創造に対してね、創造した女性に対して、罪をなしつけているというね、ことです。まあ、ある意味アダムはですね、そのエヴァが最初に善悪の知識の木を食べてですね、神の言葉を破ってしまったっていうことのね、影響を受けたものでありね、こんなはずじゃなかったっていうふうに少しは思ってるかもしれませんけどもね、本来だったらアダムがね、女性を守るべきであったっていうことになりますね。まあ、そこをついたわけですね。しかし残念ながらアダムから出てきたのはね、男らしくない、全く男らしくない言葉、女のせいだ、しかも神様が創造した女だから神様だって悪いんだみたいなことをね、言ってるわけですね。で13節、神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。じゃあ女性はどうなのか。女はその自分自身の犯した罪を蛇とその蛇の誘惑のせいにしたわけですね。まあ、よくキリスト者でもいるでしょ、全部は悪霊のせいであると、全部サタンのせいである、これ全部霊的な攻撃である、自分自身の罪を顧みずに神の言葉に対して忠実であったかどうかということを悔い改めずに全部敵のせいにしてしまう。サタンの手下として使われているね、あの人のせいだ、この人のせいだ、誰もが認めるじゃないか、誰もが被害者じゃないか。まあそうやって人の形を取る時もあればね、見えない 霊的な実態としてのね、サタンや悪霊のせいにしていくっていう人結構いますよね。そういうね、でも自分自身は罪の罪は認めない。だからこの男性っていうのは結構人のせいにしてのし上がっていくっていうね、昇進のためやね、上司の評価のためだったらばね、平気で同僚やね後輩を売りつける、左遷された先輩が言おうものならば、後輩はね今までもうね何々さん何々先輩っていうふうに懐いてたのがね、一気にこう他の、先輩にね、尻尾をフリフリしてね、つく相手をね、身を翻してつく相手を変えていくなんてことはねざらにあるわけですね、企業でね。男はどちらかというともう人のせいにすることがすごく罪の性質上得意なのではないかということが見て取ります。じゃあ女はどうか。女はちょっとなんとか結構ね敵のせいにするんですよね、敵のせいにしていくっていうことがね、読み取ることが、できます。でこれがちょっとこうバーッとこう展開しすぎてしまうとね、スピリチュアルだとかねオカルトだとかね、まあそういったものにね流れてしまう、 14節ですけれども、神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんなのの生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになると。で、神様は蛇に対しては全く容赦しておらず、呪いを宣告しております。で、これが人間とですね、堕落した天使たちであるサタンのとのね、差なんですよね。結局のところ天使たちっていうのは人間に仕える霊なんですよね。で、この人間に仕える霊という立場をわきまえずにですね、人間よりも、そして神よりも偉くなろうとする、これが堕天使たちのね、サタンとその弟子たちの本質なわけですね。で、こういう者たちがですね、行く場所っていうのはね、もう地獄しかないわけですね。だからそのサタンとその弟子たちもは、いずれキリストが再臨されて神の国が実現した時に、天国が実現した時にですね、自分たちが地獄に絶対行くってことを分かりながらちょっかい出してるわけですね、私たちに対してね、なぜちょっかいを出すのか、道連れにしたいと思ってるから。じゃあなぜ天の3分の1におけるサタンとその手下たちは堕落してしまったのか、そこにはもう人間と違って罪の許しないわけでありますよね。なぜか、それは、聖書にはあまり書かれておりませんけれども、まあ伝承によればね、というか普通の流れで読んでみるとね、まあ組織神学なんかにもちょっと書いて、結構書いてありますけどもね、最近はプロテスタントの組織神学ではその天使論というものがね、削除される傾向がありますのでね、わからないですけれども、一昔前のね、古本屋で入るようなね、手に入るようなその組織神学を読んでみますとですね、天使論ちゃんと書かれております。で、その時に天使はいつ作られたのかっていうことはね、人間が創造される前ですね、世界が創造される前に神様が、霊的奉仕者としてね、霊の奉仕者として人間に仕える奉仕者として天使たちを創造されたと。で、天使たちはね、サタンはもともとはミカエルの立ち位置だった天使長だったと言われていますけれどもね、人間を愛するために人間を創造するという神の計画を知った時に、それに嫉妬してですね、まあその堕落したということですね。神の、その嫉妬がね、神の激励に触れてね、で、天使たちっていうのは一度堕落するとですね、まあ、罪の許しというものがありません、のでそのまま地獄直行ということに、ね、なる運命になってしまったということですね、ですから神様は蛇に対して容赦せず呪いを宣告したわけでありますが、人間に対しては皮の衣を着せてくださった。罪の報いはちゃんと楽園追放ということでね、また死ぬっていうことをね、宣告されましたけどね、いずれ救われる、それいずれっていうのは今日ですね、キリストが、を信じれば救われるということですね。で、15節なんですけども、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと、書いてありますね。蛇と女の子孫の間に、敵意が置かれると、予言されております。で、これをですね、創世記の3章15節をエデンの約束と、一般的に呼ぶことがあります。で、この第一のエヴァである女の子孫から、女の子孫とはね、キリストのことであります。で、このキリストが、降誕される。で、キリストはサタンに、勝利する。古い蛇であるサタンに勝利するというね、約束、これエデンの約束と呼ばれるものでありますね。で、20節に飛ぶわけですけども、人は妻の名をエヴァと呼んだ、彼女が生きるもの全ての母だからである。アダムから女はエヴァと呼ばれるようになります。で、男と女に創造された人間は罪のゆえに死ぬことになったため、どうしてもですね、子供を産まなければならないようになりました。ですから、女にはこう言われた。3章のね、16節。私はあなたの苦しみとうめきを大いにます。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる、みたいなことがね、女に宣告されているのは、 まあ、かなり辛い宣告なわけでありますね。まあ、しかしながらね、こういうエデンの約束における宣告っていうのも、キリストを信じることによってね、その最初は生みの苦しみがあるかもしれないけれども、女がイエス様によればね、女がね子供を産む苦しみっていうのは子供が生まれた喜びに比べたらね、その喜びが苦しみを凌駕するからね、その辛さを覚えていないと、まあ、そういうことをね言われるようにね、キリストを信じることによってね、こういうね、いろいろなその罪の結果っていうのはね、恵みに、変えられていく、作り変えられていくんですね。これも罪、あれも罪っていうものをキリストを信じたら、すべてキリストによってこれも恵み、あれも恵みっていうふうにね、なっていく。で、創世記の女がですね、ある意味第一のエヴァとするならばですね、第二のエヴァは新約聖書においてマリアとして現れます。女の子孫からキリストが生まれて、サタンの頭を打ち、サタンはかかとを打つことしかできないっていうのは、これはですね、要するにキリストの十字架の死が、サタンの、頭を打つわけですよね。でサタンは、十字架にキリストを、貼り付けにして、殺すことに成功しますけれども、これは神様にとってはかかとを打つことしかできていない。なぜならばキリストは死から復活されて昇天し、天の神の右の座に、ついた暁によってね、聖霊なる神が教会に降臨するということになって、逆にキリストを、宣教していく私たち教会がね、誕生していくというねご計画だったからであります。で新約聖書においてですね、マタイの、福音書の1章の18節から25節にね、この女の子孫からいわゆる第二のエヴァたるマリアからですね、第一のエヴァの子孫から第二のエヴァたる、マリアから、キリストが、受肉されて生まれたということをね、書かれております。マタイの福音書の1章の18から25です。これをね、原福音っていうふうにね言うことがあります。プロトエヴァンゲリウムっていうふうにね、言うことがあるんですけども、イエス・キリストの誕生は次の世であった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれて、それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけたと書いてある通りです。そして地上において神様はキリストを、信じる者たちに神の創造の秩序と神の救済の秩序を定めてくださいました。第一に神の創造の秩序、これはラテン語でオルドクレアティオっていうふうに言うんですけれども、第一コリントの11章の7節から10節、さて私はあなた方を褒めたいと思います。あなた方は、まあこれは11章の2節から3節飛んで7節から10節です、10節ですね。すべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを固く守っているからです。伝えられた教えを、コリントの諸教会のねキリスト者たちはどう固く守って、何を固く守っているのかっていう話ですけど、しかしあなた方に次のことを知ってほしいんです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神ですと書かれておりますね。でここからでは創造の秩序が展開されていくわけであります。男は神の形であり神の栄光の現れなのでと、 頭に被り物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。また、男が女のために作られたのではなく、女が男のために、作られたからです。それいえ、女は御使いたちのために頭に権威の印を被るべきです。ですから、ここからですね、教会の、御言葉の習慣としてですね、使徒の命令によってね、これは単なるその、文化的な命令っていうふうにね、取ることをしないわけですよね。そういう側面もあったかもしれないけれども、女が被り物をつけ、男が被り物をつけないという一見文化的な取るに足りない問題というものに対して、パウロはそこから神の創造の秩序、というものをね、導き出しているわけであります。で女はね、その、男はね、神の形であり、で、頭に被り物を、被るべきではありません。これは祈る時とかね、予言したり説教したりする時も同じなんですけどね。女の頭は男である、つまり責任重大であるということですね。でキリスト、神が究極で、そしてキリストが服従 しました。そして、地上においてはね、キリストに対して男たちが服従していきます。そして女たちが男たちにキリストにあって服従していきます。そうすると御使いたちに対して、栄光がね、表されていくわけでありますね。で親子関係にも至りますけどね、その辺のあたりは両親に従うのがその子供であるというふうにね言われております。でこれが創造の秩序、神の創造の秩序。だから天使たちっていうのは一番下なわけですよね。一番人間たちよりも勝った力を持ったものであるにもかかわらず、力を持ったものが弱き人間の、弱さを担ってくれるっていう。でそのために、私たちはそのような創造の秩序を、定めた神様に感謝して、男は被り物をつけない、女は今ベールと呼ばれますけどね、ベールをつけてですね、男の栄光の現れであるということをね、の外的印とするわけですよね。ベールをつけようが、礼拝の時にねつけようがつけまうが関係ないって言ってる人たちは、この箇所をもう一度こう創造の秩序という観点から読んでね、文化的な習慣として読むのではなくて、創造の秩序の、根源に迫る教えだっていうふうに読んでみてね、ベールをつけた方が良いのか、つけるべきなのか、つけなくてもつけてもね同じようなものなのかっていうことをね、考えていただきたい。きっかけにね、強制ではないんで、でもきっかけには、してもらいたいなというふうにね、思います。ちなみに私たちの教会では、女性のキリスト者の方々に対してはね、ベルをプレゼントしたりとかですね、購入していただいて、礼拝中はね、なるべくこうベルをつけるようにというふうにね、指導しておりますが、別にその、そういうベルを買うお金が 2,3 千円ないから無理とかっていう人もいるだろうしね、今後ね、自由です。自由だけれども、こういうふうにした方がいいよみたいな感じでね言ってるだけです。でそれをすることによって神の創造の秩序、オルドクレアティオを分かってもらいたいということがありますね。で夫婦関係のなぜその妻が夫に主にあって従わなければいけないのか、夫は妻を愛さなければいけないか、こういう関係に関してもね、ベール一つで聖書の読み方が変わってくるわけですよね。で2番目ですね、神の救済の秩序、オルドサリティスって言います、これはラテン語でね。これに関しては地上においてもですね、フラットな男と女の関係はフラットです。それはどういうことかというと、ガラテヤ書の3章の26節から29節、あなた方はみな信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方はみなキリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方はみなキリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。救いにおいては、キリストの救いにおいては信仰だけが問われますので、 キリストイエスにあって神の子供であるということはね、男も女もないということです。実際天国に私たちが行くとですね、御使いのようになる、天使のようになる、ね、性別はね、まあおそらくジェンダーレスになるんじゃないかって、まあそれ以上のものになると思うんですけどね、愛の、関係に導かれるわけですから、地上でも信仰による救い、キリスト信ずる救いっていうのはに預かったならばね、それはもう男であろうが女であろうがね、道筋は同じであると、信じて洗礼を受けると、いうことですね。そこには何の区別も差別もないということです、しかし地上の、キリスト者の人間関係とか教会の中での、人間関係においては創造の秩序がね、まあその証として成立するということです。キリストを信じることは霊的父性と霊的母性に満たされることでもあります、この男と女の関係、そしてまた、創造の秩序と救済の秩序を踏まえた上で霊的父性と霊的母性の問題に入るわけですが、どちらも満たされることが必要です。キリストの信仰というのはね、どちらかあるいは両方がおろそかになっていると発育不良、霊的な発育不良になってしまうわけですね。第一テサロニケ2章の11節から12節、キリストの使徒として、あ、ごめんなさい、第一テサロニケ2章の7節から8節、飛んで11節から12節に、使徒パウロがですね、霊的不正と霊的母性を駆使して、まあ、テサロニケのキリスト者たちに対してね、接してきたことがわかります。キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のようにあなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。自分の子供たちを養い育てる母親のように、これがね、死牧者たちに、あるいはキリスト者たちに、教会に必要な霊的母性なわけですよね。そのように接せられているかどうかっていうことですよ。で、その霊的な母性というのはね、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っても、それが母ですよ。それが母ですよ。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。愛するということは命を捨てることである。母親にそれが典型的に見られるということです。でもそれだけではない。キリスト者の信仰においては霊的母性という、まあ、教会論的な立場だけではなくて、神的な、見方もあるということですね。神的な見方もある、2章の11節12節、またあなた方が知っているという私たち自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと、召してくださる神にふさわしく歩みを進め励まし厳かに命じましたと。だから命令するのは父親の役割、愛するのは母親の役割。いや、命令されるのは嫌だし、進められ励まされ、ね、訓練されるのは嫌だから父親はいらねえと言うとですね、霊的母性だけだと非常にこうマゾコン的な、キリスト者が出てできてしまいます。人に依存するようなキリスト者ができてきます。こう厳しさに耐えられない、ね、だから社会に出られない。いや、出られたとしてもなかなかって、で霊的な父性というものは、ものだけが強調されてしまうとね、愛されてる実感がないから、命を落としてまで愛されている実感がないからね、途中でこけてしまうわけですよね。ガミガミガミガミ雷同じ親父のようにね言われてるばっかりだとね、疲れ果ててしまうというのもあります。その上でね、キリストを信じた私たちには神から放蕩息子に対するような霊的父性が与えられているということを思い出す必要があるんです。ルカの福音書の15章の11節から24節、イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。 彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしょもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。一番良い衣というのはね、イエス・キリストのことですよね。犠牲なくしてね、愛もないわけです。この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた格子を引いてきてほふぎなさい。まあこれもキリストを意味しますし、指輪とか履物っていうのは聖霊を意味しますね。食べて祝おう。生産式ですね。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだからと、こうして彼らは祝宴を始めた。だから礼拝というのは祝宴なんですよね。聖霊によってマリアと教会からは霊的母性を与えられました。霊的性だけではない、聖霊によってマリアと教会から、ミクロ的にはマリアから、マクロ的には教会から霊的母性を与えられる。で、キリスト者の第一に、キリスト者の母となったパウル、マリア。ヨハネの福音書19章の25節から27節。まあいろいろとね、自分の息子を神のことを信じることは難しいですからね、紆余曲折はあったし、まあそのね、頭が変になったっていう噂を聞きつけてですね、家に戻そうとしたマリアでもございましたけれどもね、見事ですね、最終的にはキリスト者の、母となった、なることができたマリア。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロッパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。で次ですね、それからその弟子にご覧なさい、あなたの母です。その弟子に、弟子、キリストの弟子、私たちの子ですよ。ご覧なさい、あなたの母です。私たちはぼっちじゃないんですよ。父親だけ、神様だけ、父なる神様だけいるんじゃない。母がいるんですよ。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。だからマリア崇敬っていうのがね、初代教会から続いているわけですよね。で、この第二に、マクロ的な意味での教会の母マリア。使徒の時の1章の14節。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちとともに、いつも心を一つにして祈っていた。聖霊降臨の直前までね、そのようにして教会の母としてのね、原型をマリアは、もたらし、一緒に祈ることでね、もたらしています。そして、この、マリアという、エヴァの、子孫、であるマリアからね、まあ、本当はヨセフとマリアからですけどね、このマリアから聖霊によって身ごもった、キリストがですね、サタンに勝利するわけですけどね、その勝利をさらに拡大させていくものとして、教会の霊的母性というものが用いられることになります。開花することになります。マリアの母性から、信仰的母性から、教会の霊的母性と広がっていきます。で、マリアの祈りは教会の霊的母性と広がっていくわけですね。ガラテヤ書の4章の26節から31節。しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母です。なぜならこう書いてあるからです。子を産まない不妊の女を喜び歌え、産みの苦しみを知らない女を喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫なる女の子供よりも多いからだ。兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供です。けれどもあの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっています。しかし聖書は何と言っていますか？女奴隷とその子供を追い出してください。女奴隷の子供は決して自由な女の子供と共に相続すべきではないのです。こういうわけで兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供です。ということですね。で、この霊的母性というのは霊的父性とともに、神の霊的父性とともにね、キリスト者が、霊的に相手と接するときに父性と母性を、このようにですね、駆使してね、愛することができるということにもなりますし、 また私の信仰、縦軸での信仰ですね、まあ先ほど言ったのは横軸でのねあれですけども、縦軸での信仰においてもね、たった一人ね神様の前に立ってキリストを信じる信仰者として立つわけですけどね、そのために私たちは教会のみんなから祈られるわけですよ。同じように、教会の母たる、マリアからも、また、母なる教会からまで祈られているという、ことですよね。ではお祈りします。憐れみ深い父である神よ、十字架につけられた御一人子はご自分の母である乙女聖マリアを私たちの母として与えてくださいました。マリアの愛に助けられ、あなたの教会が日々信じる人々の誕生と成長を喜び、母として全ての民の家族を迎え入れることができますように、父と子と聖霊の御名によって、アーメン。